今朝も続けて皆さんと見ていきたいのはヨハネの福音書4章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。そしてそこを開きながらでいいので、改めてこれまで一緒に学んできた一連の流れを思い出してみてください。私たちは今、憐れみ深いイエス様と水を汲みにやってきた一人のサマリアの女が出会った場面を考えていました。一般的に水汲みの作業というのは大変な重労働でした。それゆえ朝や夕方、涼しい時間帯に複数の女性が共同で行うのが当時の一般的な慣習でした。しかしこの女性は誰も来ないような真っ昼間にたった一人で井戸に水汲みにやってきていました。どうしてだったか、それは彼女の罪深い生活に原因がありました。彼女は結婚と離婚を繰り返していただけでなく、今も変わらずに夫でない者と同棲をし、会員に会員の罪を重ねていたわけです。彼女はそんな自分自身を深く恥じていました。また周りも関係を持ちたくないと思っていたからこそ、彼女はいつも孤独でした。この当時、ユダヤ人から汚れた存在として軽蔑されていたサマリア人、そんなサマリア人の中でも彼女は特に嫌われていたものでした。この女性ほど救いから遠く離れていると思われるような存在はいなかったわけです。彼女には何の希望もありませんでした。いつまでも満たされることのない渇きだけがその内にありました。まさに彼女は失われたものだったわけです。しかし誰も手を差し伸べようとしない罪深いものに対しても、救い主はご自分の愛を進んで示されていました。まさに彼女のような失われたものを探して救うために来てくださったイエス様は、乾ききった心を唯一満足させることのできる生ける水を与えようとされていたわけです。たとえどんなに罪に汚れて堕落したものであったとしても、この方の救いの御手から離れすぎているものは一人としていませんでした。この方こそ憐れみ深い救い主、豊かな恵みを注いでくださる神の御子イエス・キリストでした。そのような偉大な主とサマリアの女は出会ったわけです。そして次第に彼女の心は変えられていきました。これまで神様以外のものに満足を見出そうとし続けてきた彼女が、自分自身の罪深さを悔い改めて主に礼拝を捧げたいと望むようになったわけです。イエス様はそんなサマリアの女の心の内をご存知でした。だからこそ彼女に向かってはっきりとこう言われていました。4章の21節のところから23節のところ、イエス様は言いました。イエスは彼女に言われたって、私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。って言われていたことは明白でした。神様に礼拝を捧げるというのは、どこでするのかという場所の問題ではありませんでした。神様ご自身が求めておられる真の礼拝者には、どんな場所であったとしても霊と誠によって捧げるふさわしい態度が常に問われていたわけです。上辺だけの中身の伴わないものではなく、心の底から、気分や感情に左右されるものではなく、いつも真理の御言葉に基づいて捧げられるもの、この2つの要素が真の礼拝には絶対に欠かせませんでした。以前拒絶されたものの中の拒絶されたものであったサマリアの女、当然主を全く知らないものでした。 しかし真の救い主に出会った彼女は新しく作り変えられ神様を礼拝するものとなったわけです。ここまでが私たちが一緒に学んできたことでした。4章の一節のところから始まったこのサマリアの女性との会話、42節のところまで続きますけれども、この大きな一つの場面の、まあ、私たちはこれまでに約半分を見てきました。この朝は残りの半分、この一連の出来事のクライマックスとなる27節のところから42節のところ、この部分を考えていきたいと思います。そして特に今回はこの箇所を大きく分けて3つ、世の救い主と出会った3つのグループの人々、サマリアの女、弟子たち、町の人々、サマリアの女、弟子たち、町の人々、この3つのグループの人たちの姿から読み取ることのできる大切な教えというのを学んでみましょう。この時間がそれぞれにとっての励ましとさらなる成長の助けになることを心から祈っています。ではまずはいつもの通りに御言葉を一度お読みします。それぞれよく27節から目を止めてみてください。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来てみてください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と狩る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取りという言葉は本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのです。さてその町のサマリア人のうちに多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。では早速、世の救い主と出会った人々の姿から私たちが学べることを順に考えてみましょう。最初のグループはサマリアの女でした。もう一度よく見てください。御言葉はこんなふうに続いています。27節から、この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来てみてください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうかって。さてまずどうでしょう、気づきました？弟子たちもこの時当時の人々と何ら変わりありませんでした。イエス様のために食べ物を買い出しに出て行き、帰ってきた彼らの目に飛び込んできたのは、自分たちの主人がサマリアの女性と会話をしている、そんな場面でした。そしてその場面を見た彼らは不思議に思ったわけです。不思議に思ったっていうのは、皆さん何も単純に、なんかおかしいな、 不思議だなと首をかしげているような姿ではありません。不思議に思ったと訳されているこの言葉には、もともと何かに対してひどく驚いたり動揺するといった意味が含まれていました。何かにひどく驚くわけです。動揺するって、これと同じ言葉は新約聖書の中にも他にもいっぱい出てきますけれども、その一つに湖で大嵐を沈めたイエス様の力を目の当たりにした、その場面にも使われていたものでした。どんな風にかって、マタイの8章の27節にこう言われています。マタイの8章の27節に、人々は驚いてこう言った、風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろうって。そうすると想像できますか。弟子たちの持っていた驚きというのは小さなものではありませんでした。目の前の光景というのがあまりにも信じがたいものであったからこそ、彼らは口を開くこともできずに互いに顔を見合わせながら驚きの表情を浮かべていたわけです。これまでも見てきました。でも皆さん、それほどまでにユダヤ人のイエス様がサマリア人の女性に対して話をするというのは社会的にも文化的にも到底考えられないことだったというわけです。実際当時のイスラエルの教師の中にもこんな掟や格言があったりしました。どんなものかって、通りで女性とたとえそれが自分の妻であろうと話してはならないとか、男が女性との会話を長引かせるたびに彼は自らに災いをもたらし、立法から遠ざかり、ついにはゲヘナに落とされるということまで言われていたりしました。この時代の慣習基準からしてみれば、人前で女性と話すということはもう全くもって考えられないことだったわけです。人々の間では深刻な悪とさえみなされているようなものでもありました。でもそんなことはイエス様には全く関係なかったわけです。罪人を救うために来てくださった救い主にとって、そのような社会の掟も常識もそんなものはどうでもよいものでした。イエス様の大きな愛というのは、確かにあらゆるものに対して例外なく、それが性別であれ、人種であれ、文化や社会的な立場の異なるものであれ、分け隔てなく示されました。救いの見てから遠く離れすぎているようなものはいなかったわけです。こうしてサマリアの女は使徒であり、この主の深い憐れみというのを個人的に知りました。そしてそれを知ったからこそ、彼女の心は文字通り大きく変えられていました。皆さん、変えられていました。というのも、次の瞬間彼女何してました？救い主と出会って変えられた彼女は、自分に生ける水を、救いをもたらしてくれたお方を述べ伝えようとして町へ出て行ったわけです。28節、もう一度よく見ていただくと、28節に細かい描写が描かれていました。見てください。28節こう言われています。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言ったって。サマリアの女は何のために井戸まで来ました？サマリアの女は水を汲むために井戸まで来ました。水瓶をそのために必要だったから持ってきたわけです。でもその水瓶をそこに置いて町に戻っていきました。一体どうして彼女は水瓶を置いたままにしたんでしょう？具体的な理由はここには記されていません。故にある仲介者たちは、彼女がこの驚くべき出来事というもの、体験というものを急いで人に知らせたいと願っていたんじゃないかと考えていたりしますし、またある者たちは水を飲ませてくださいと頼んでいたイエス様がそれを飲めるようにと置いていったんではないかと考えていたりもします。いろんな考えはあります。でも少なくとも言えるのは、 渇きを実際に覚えて水を求めて井戸にやってきた彼女の心は主にあって変えられていたということです。満たされることのない渇きを心にずっと覚え続けていたその彼女は生ける水と出会い、生ける水を味わい、本当の満足を手にしました。渇きが潤されたからこそ彼女の関心は実際の水よりも生ける水を与えることのできるお方、キリストを伝えることに移っていたわけです。そしてここで一つ、この彼女の姿から私たちが学べる大切なことがあります。何かって、それは皆さん、神様にはどんな罪人であろうと新しく作り変えてご自身の証人として十分に用いることができるということです。神様にはどんな罪人であろうとも新しく作り変えてご自身の証人として十二分に用いることができるということです。ちょっと自分のこととして考えてみてください。どうでしょう、私たちは時に伝道の話になると自分にはなかなかできないと思ってしまうこともあるかもしれません。聖書の知識や神学をたくさん知らないような自分には誰かに具体的に福音を上手に伝えることは難しいですとか、個人伝道をすることに対してもどんな順番で御言葉を伝えればよいのか、まずは勉強しないといけませんって、まずはそのためのクラスを受けないと不安ですって、そう考える人もいるかもしれません。そしてもちろん私たち自身が聖書を深く学んでいくということも、福音の真理というものをさらに知って伝道の備えをしていくということも何も間違ってはいません。それらは当然欠かせない重要なことです。別の御言葉もはっきりとこう述べていました。第一ペテロの3章の15節のところに、第一ペテロの3章の15節、そこに書いています。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいって。ですから私たち自身が用意することは重要なことでした。でも同時にいつも忘れてはならないのは、私たちの豊富な知識や巧みな言葉が人に救いをもたらすのではないということです。立ち止まってよく考えてみてください。イエス様と出会って変えられたサマリアの女、どう思います？皆さん、彼女は一体何知ってたでしょう。神学や聖書全体を数多く知ってたんでしょうか。正しい伝道の方法、仕方を知ってたんでしょうか。いいえ、彼女はそれらを何も知りませんでした。救い主と出会ってまだ数時間も経っていなかったわけです。でも彼女にはそれでも分かっていたことがありました。キリストが自分のうちにあるすべての罪をご存知であるということ、そしてそれでもなおそんな罪深い自分にさえ恵みによって救いを与えてくださるということでした。たくさんの知識を持っていたんじゃありません。彼女はただ自分の罪を認めて、キリストこそが自分の救い主だと心から信じ、キリストが自分に対して成してくださったことへの喜びの応答として他の人にもキリストを伝えようとしました。神学者としてではありません。ただ主の憐れみを個人的に知った商人として大胆に語っていたわけです。来てみてくださいって、 私のしたこと全部を私に言った人がいるのですって。想像してみてください。彼女にとって街中で人々に証しするということは果たして容易なことだったんでしょうか。自分の過去を知っているもの、いやそれ以上に過去のことを知っていて自分を軽蔑し関係を持ちたくないとまで思っているようなそんなもののところに行くことは容易なことだったんでしょうか。私たちならどうします？ためらいを覚えるかもしれません。他の人には喜んで伝道しようとしたとしても自分のことをもう意味嫌ってるって、自分の話を聞こうともしないって、自分に耳を傾けようともしないというそんなもののところにはやっぱり行きたくありませんと思うかもしれません。でもサマリアの女は違っていました。救われた喜びと感謝にあふれていた彼女は誰であれ関係なかったわけです。もっと言えば自分を拒絶する者たちのところに行こうとしました。しかも気づきました？彼女は驚くべきことを口にしてました。29節よく見てください。こう言いましたよね。彼女、来てみてください、私のしたこと全部を私に言った人がいるんですって。39節なんて書いてます？39節でもこう書いてました。あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってって。思い返せば会員の罪を重ねていたサマリアの女は以前は自分自身の罪というものを、汚れというものを恥じていました。自分の罪深さというものを何とか何とか隠そうとして罪悪感から人の目を避けて誰とも関係を持とうともしませんでした。多くの人たちが避けるような一日で最も暑い、誰も来ないような真っ昼の間にただ一人井戸にやってきていたというのもそのためだったわけです。でもそんな彼女が人々のもとを訪れて、そして自ら証ししていました。ごまかすこともなければ正当化することもなく、ただ隠すことなく告げ回ったわけです。来てみてくださいって。私が過去に犯したこと皆さんもご存知でしょうって。私が過去に犯したことも私がこれまでに隠れて行ってきたそのような罪もそのすべてを自分に言った人がいるんですって。以前関係を持ったこのような人たちのこともみんな知っているし、誰にも言えないような自分の恥ずかしい生活もそのすべてを知っているし、私の罪深さも文字通り全部知っている、そんなお方がいるんですって。彼女は何も隠しませんでした。そして言うわけです。そんなすべてをご存知でおられるお方が私を決して見捨てることなく大きな憐れみを示してくださいましたって。私のような罪人には到底与えしない罪の許しを、救いを恵みによって与えてくださいましたって。だからどうか皆さんも来てくださいって、来てみてくださいって思いません？町の人たちから何を言われるのか不安を抱いてもおかしくありませんでした。自分の罪深さをもう知っている者たち、自分の罪深さをそうやって素直に全部伝えたときに、それを聞いた者たちから白い目で見られて、今まで以上に誰からも相手にされないことを恐れたとしても仕方おかしくありませんでした。私たちだってそんな不安や恐れを抱くことあったりすると思います。御言葉を伝えれば、キリストを伝えれば、家族や友人やそのような人たちと関係が悪くなってしまうかもしれないって、自分のことを白い目で見るかもしれないって、彼女はまさにそうでした。これまでも孤独でした。でもこれをすることによって さらに孤独になる恐れもありました。でもすごいのは、彼女のその心が自分自身の罪深さを覚えて、そしてそんな自分に対して示されたキリストの愛にだけ向いていたからこそ、彼女は恐れや戸惑いをためらいを抱くことはなかったわけです。彼女の心はただ憐れみ深いキリストへの感謝で溢れていました。それゆえに、その憐れみ深いキリストに他の人々の目を同じように向けることだけに関心を払っていたわけです。また加えて、サマリアの女は高慢な態度でそれをなそうとしていたのでもありません。自分を遠ざけてきたような人に少しでも仕返しをしようとして、キリストを語ることを渋ったり、あなた方が知らないそんな存在を仕方ないけど教えてあげましょうと上から目線で語ることもしませんでした。彼女がどれほど罪深い存在なのかを他の人たちもよく知ってました。でも自分が一番分かってたわけです。自分が何者かであるかをよく分かっていた彼女は、あえて人々に問いかけていました。29節なんて言われてました、最後、この方がキリストなのでしょうかって。彼女が確信を持っていなかったんではありません。彼らに問うたわけです。私なんかより皆さんの方がよくわかるでしょって、この方がキリストだと思いますかって、来て自分の目で見てくださいって。そしてその結果どうなったか、どうなりました。興味を持った人たちが一人また一人とイエス様のもとにやってくることになったわけです。30節書いてました。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきたって。改めて考えてみてください。どうでしょう、私たち自身はサマリアのこの女のような商人として今歩んでいるでしょうか。神様の愛というものを、神様が示してくださった憐れみ深さというものを個人的に知っているものとして、それを伝えなくてはいけないって、神様の愛を何よりも述べ伝えたいって、そうやって願っているでしょうか。キリストがなしてくださった御業を喜びながら、来てみてくださいって、そうやってキリストに目を向けさせようとしているでしょうか。忘れてはいけません。神様にはどんな罪人であろうと新しく作り変えることができ、ご自身の証人として十二分に用いることができるということです。イエス様と出会った女は変えられました。すべてのものから忌み嫌われていたような存在、そんな彼女を神様は大いに用いられたわけです。次に2つ目のグループを考えてみましょう。2つ目に登場する人々は弟子たちでした。次に登場するのは弟子たちでした。御言葉にまた戻ってくださって31節のところからこのように続いています。その頃弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうかって。サマリアの女が町に戻っていた後、買い出しを終えて帰ってきた弟子たちは、買ってきたものをイエス様に食べてくださいと勧めていました。長旅で空腹を覚えて疲れ果てていた自分たちの主人、そのことを気にかけた彼らは、自分たちも大きな疲労を覚える中で懸命に町まで買い出しに行ったりしたわけです。しかしそんな彼らが差し出す食べ物を前にして、イエス様は言われていました。なんて言ってました？私にはあなた方の知らない食物がありますって。これを聞いた彼らは当然のように混乱しました。お腹を空かせた主人のために彼らはわざわざ町へ買い出しに出かけて行ってたわけです。だから想像できません？弟子たちは頭をかきながら顔を見合わせて互いに言うわけです。一体どうなってるんでしょうかって。誰が主人に食事を持ってきたんでしょうって。え、あなたが先に持ってきたんですかって。あのサマリアの女が持ってきたんでしょうかって。私たちの知らない 食べ物があったのであれば、どうして私たちは買い出しに行ったんでしょうって。弟子たちはとても困惑していました。そしてそんな困惑している弟子たちにイエス様は大切なことを語られるわけです。続く34節、こう言われています。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。ここで気づきます。イエス様はこれまでに取ってきたのと同じ方法をここにも用いていました。どういうことかって、実際にもう一度母の胎に戻ることではなくて、霊的に新しく生まれることを教えたニコデモの時のように、実際に飲む水のことではなくて、霊的に渇きを潤す生ける水を与えたサマリアの女の時のように、ここでのイエス様の焦点は実際の食べ物ではなくて霊的な食べ物に向けられていました。そしてこれは私たちにイエス様が常に持っていた優先順位というものを教えてくれるわけです。ちょっと考えてみてください。私たちお腹減るとどうなります？お腹が減ってくると元気や気力がなくなったりします。お腹が空いているときはイライラするかもしれませんし、目の前のことよりも後に食べる食事のことに気が取られてしまうかもしれません。礼拝の後のランチに心が取られることもあるかもしれません。ここでの弟子たちはまさにそうでした。お腹を空かせていた彼らの焦点は実際の食事にあったわけです。でもイエス様は違っていました。イエス様も確かに空腹を覚えてました。体も疲れ果てていました。しかしその中にあってなおイエス様のことを変わらずに満たして、イエス様に活力を与え続けていたものがあったわけです。何だと思います？それこそが自分を使わした方、父なる神様の御心を行うことだったわけです。イエス様に実際の食事が食べ物が必要なかったという話じゃありません。人として来られたお方は私たちと同じように実際の上渇きを満たすことも大切でした。でも忘れてはいけないのは、どんな時であろうとイエス様の関心は地上のことではなく天に向けられていたということです。イエス様にとって御心に従順に従っていくということは、それに勝る喜びはなかったというわけです。だから覚えてます？イエス様が40日の間荒野で試みを、悪魔の試みを受けられたその時、何て言われました？悪魔に対してこう答えられてましたよね。マタイの4章の4節で、イエスは答えて言われたって、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるって。イエス様はこの地上での歩みにおいて最初から最後まで御心をただ知ってただけじゃありません。それを忠実に行って、そしてその御業を成し遂げて栄光を表そうとしました。だから十字架を前にした時にイエス様はこんなふうに祈ることもできたわけです。ヨハネの17章の4節のところに書いていました。ヨハネの17章の4節のところにイエス様はこんなふうに祈っていたわけです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。考えてみてください。果たして私たち自身は御心をただ知っているだけでしょうか？それとも知っているだけじゃなくてその御心に従順に従い続けることを己の喜びとしているでしょうか？ イエス様が言われていたこと、イエス様がなされていたことは、ただ御心を知っていただけじゃありません。時々御心に従ったのでもありません。イエス様は最初から最後まで御心に従い続けました。果たして私たちはそのように歩んでいるでしょうか、それとも常に地上のことに心がとらわれているでしょうか。ペテロもかつてこう言いました。第一ペテロの4章の2節で、第一ペテロの4章の2節でこう言います。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのですって。でもイエス様の弟子たちに対する教えというのはこれで全てではありませんでした。もう一度御言葉に戻っていただくと、このように続き書いています。35節から、あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。こういうわけで一人が種を蒔き、他の者が刈り取るという言葉は本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのですって。一体何言わんとしたんでしょう。思い返してみてください。この時イエス様と弟子たちはどこにいました。覚えてますか。彼らは4章の4節に戻ってみると、4章の4節のところでここにいると言われていました。彼らはスカルというサマリアの町にいたわけです。でちなみにこのスカルは穀物で有名な地域の中心でもありました。この場所ほど農業に栄えていて畑が豊かに実っているようなところは他にはないと言っても過言ではない、そんな良いところだった場所です。そしてそんな場所にあってイエス様は周りを見渡しながら弟子たちに強く訴えられていたわけです。目を上げてみなさいって、周りを見渡してみなさいって、畑は色づいていて刈り入れの時を待っていますって。これらは成長して収穫するのに4ヶ月かかるとそう言われていたりもします。でもサマリアは今こそがまさに収穫の時なんですって。皆さん、これも実際の話に焦点が置かれていたんじゃありません。それ以上に霊的な話がなされていました。通常の農業であったとすれば、種まきから収穫までのその間には待ち時間というものがかかるものでした。でもこの立ち寄ったサマリアでは違っていたわけです。サマリアの女にしても、この時には町の人々までもがイエス様のもとに次から次へとやってきていました。福音の言葉を、救いを必要とする者たちで、そこはあふれかえっているんだというわけです。弟子たちは最初そんな状況は知る由もありませんでした。サマリアの町に立ち寄ったその時には彼らは間違いなく思っていたでしょう。どうしてこんな嫌われたような者たちのところを通らないといけないんでしょうかって。この町の人々にイエス様の言葉なんて必要ありませんって。神様から遠く離れてしまっているようなこのような者たちが救われるはずもありませんって。必要な食事だけ、必要な休息だけ取ったらさっさとこの場を立ち去っていきましょうって。それだけ人目には不可能にも思えるようなそんな場所でした。でも皆さん、神様のご計画は違っていたわけです。サマリアを通って行かなければならなかったって。憐れみ深いイエス様は一人の女性を通してこの地にも救いをもたらされました。続く39節に書いてました。39節にもこう書いてますよね。さてこのその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じたって。すごいと思いません。収穫を待っていたその地に足りなかったのはイエス様の言葉でした。人々はただ救い主に出会う、そのことが必要だったわけです。そしてこれは今の時代も 何ら変わったわけじゃありません。イエス様は覚えてます、こんなことを言われていました。弟子たちに向かってマタイの9章の37節から38節、マタイの9章の37から38にこう言われています。その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいって。問題とされていたのは収穫があるかないかという話ではありません。問題は収穫は多いのに働き手が少ないということでした。皆さん、私たちも恵みによって救われているのであれば、今イエス様の言葉を伝えるそんな働き人の一人です。そして私たちの周りを見渡してみれば、キリストの福音を必要としている失われた者たちであふれかえっています。だから私たちに与えられているそれぞれの責任は、働き手が待ち加えられますようにということを真剣に祈ることだけじゃありません。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われていた、その主の御心に従って喜んで伝道していくということです。別の機会を待つんじゃなくて、今こそが収穫の時だって、働きに忠実であるようにと、それがイエス様が弟子たちに対して求めていたことだったわけです。そして最後にもう一つ、三つ目のグループとして登場するのは町の人々でした。町の人々、もう一度39節のところから見ていただくと、このように締めくくられています。さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません、自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのですって。この箇所読んで、これ改めてすごいと思いません？励まされると思いません？すべての始まりは一人の女性の証でした。力強くて重要な存在として認められて、道徳的にも正しく人々から尊敬されていたような人物ではありません。か弱くて取るにも足らない、不道徳で罪深く人々から忌み嫌われていたような人物でした。彼女の言葉には人を圧倒させるような迫力もなければ、人を納得させるようなそのような巧みな議論というものも一切ありません。そこにはただ恵みによって救われて、救い主によって変えられたことへの感謝と情熱だけがありました。神様はそんな名もない女性の素直な証を用いて、町の多くの人たちを救いへと導かれたわけです。伝道というのはいつも私たちの言葉の巧みさによってなされるものではなさありませんでした。それは弱くて足りていない、そんな私たちのうちに働いてくださる神様の力によってなされるものだったわけです。例外はいません。優れた教師だったパウロも同じように言いました。第一コリントの2章の4節に、第一コリント2章の4に、2章の4にこう言われています。そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでしたって。皆さん、私たちも同じです。救われたものであれば、私たちは救われたものとしていつでも証しすることのできる素晴らしい喜びを持っています。もし語ることに困るのであれば、 私たちはいつもこのことは語ることができます。キリストを知る前の人生からキリストを知った後の人生、大きく変えられたことの喜びを語ることです。神様が自分に何を成してくださったのかということを語り続けることです。自分に目を向けさせるのでありません。キリストが私のようなものに成してくださったことを知ってくださいって。町の人たちはこうやって最初サマリアの女性の証を通して救い主のもとへと導かれていきました。でも皆さん、同時にこのサマリアの女性の証というのは単なる入り口に過ぎませんでした。彼女の証の言葉というのはそれ自体で終わるものではなく、彼ら自身をより偉大な言葉へ結びつけるものだったわけです。だからはっきりと御言葉にも言われてましたよね。イエス様のもとにやってきてイエス様と個人的な時間を共にした彼らはどのようにして信じたかって、39節にもこんなふうに書いています。39節にもこう書いてました。女の子、ごめんなさい、39じゃない、41節にもこう書いてました。さらに多くの人々がイエスの言葉によって信じたって。またその続き42節にも書いてました。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのですって。だからこそ覚えていてください。私たちの救いの証、私たちの救いの証は確かな力は持っています。キリストがどのようにして自分を変えてくださったのかということを伝えていくことは、人々を救い主のもとへと導くその大きな助けになります。大きな入り口になります。でもあくまでもこれは入り口であって、福音を伝えることと同じではありません。私たちは自分たちの証の上に誰かの信仰の土台を築いてほしいのではありません。だからこそどんな時もどのようにして変えてくださっただけではなく、御言葉から救い主イエス・キリストがどのようなお方なのか、そしてその言葉を伝え続ける必要があるわけです。町の人たちはサマリアの女の証を通してイエス様と出会って、そしてイエス様から直接言葉を聞いてその方を心から信じました。この時の彼ら、どんなに大きな喜びにあふれてたでしょう。当時のユダヤ人の考えから言えばからすればサマリア人というのは救いから遠く離れていた存在でした。しかし憐れみを受けた女性と同じように、彼らも同じ救い主の大きな憐れみを受けました。彼らは知ったわけです。この方こそ本当に世の救い主だって。世の救い主であられるイエス様の愛はあらゆるものに対して、性別も人種も文化や社会的な立場も関係なく、すべてのものに分ける隔てなく示されたものでした。この方の救いの御手から届かない、救いの御手が届かない、そんな罪に汚れすぎているようなものは一人としていなかったわけです。そして感謝のことは、この事実は今も変わっていません。だからもしまだこの中にこの救い主を知らずに頑なに神様に逆らい続けている人がいるのであれば、どうかこの主の憐れみ深い救い主の憐れみを求めてください。この方の前に自分自身の罪を悔い改めて、そしてこの方を救い主として主として信じ受け入れてください。生ける水であるイエス様のこの方にあるその本当の許しを、満足を、どうかあなたも知ってください。私たち罪人のためにこの世に来てくださった救い主、この方は誰よりも偉大なお方でした。どうでしょう、そんなお方を何よりも私たちは証しするものとして歩んでいきたいと思ってるでしょうか。どれだけ大きな愛を受けたのかということ、どれだけ固くなだった心を神様が変えてくださったのかということ、その主の偉大な御業を個人的に知ったものとして、 それをまだ知らない者に伝えたいってそう願っているでしょうか。いつも思い出し続けることです。私たちの救い主がどんなに偉大なお方かということです。最後にウィリアム・バークレーもこんな言葉を残していました。こう言われます。イエスは神からの言葉を伝えるために来た単なる預言者ではありません。人の心を見抜く不思議な能力を持つ単なる心理学者でもありません。確かにサマリアの女とのやり取りにおいてそのような能力は明らかにはされましたが、それ以上のものを示されました。イエスは単なる模範でもありません。人々にこう生きるべきだと道を示すために来たのではありません。偉大な模範もそれに従う力が自分にはないことに気づけば、それはただ人を落胆させ挫折感を与えるものとなるでしょう。イエスは救い主でした。人々を邪悪で絶望的な状況から救い出し、過去に縛りつけていた鎖を断ち切り未来へと向かう力を与えました。サマリアの女は事実イエスの救いの力の素晴らしい例です。彼女が暮らしていた町の人々は間違いなく彼女が更生不可能な人物とみなしていたでしょう。彼女自身もまともな生活を送ることはできないと思っていたでしょう。しかしイエスは来られ彼女を救われました。過去から解放し新しい未来を開かれました。世の救い主ほどイエスを表現するのにふさわしい称号はないのですって。この最高の救い主に心を止めて、この方に信頼しながら、主の憐れみ深さを個人的に知った証人としてますます共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、私たちはあなたのことを心から愛しています。このようにして私たちのようなものに目を留めてくださり、固くなで罪の中に死んでいたそんな私たちにあなたが愛を示してくださったことを改めて覚えて心から感謝いたします。私たちは個人的に救い主イエス・キリストにあって示されたその愛を知りました。そして新しく作り変えられ、そんな素晴らしい主を、この方の愛を、憐れみを、恵みを明かしするものとして今生かされています。どうか神様、私たち一人一人を使ってくださいますように。サマリアの女性がそうであったように、確かにいろんな恐れを抱かせるようなものが、不安を抱かされるようなものはあります。でもその女性がそうであったように、どんな時も救い主の愛を心に留めて、この方に対する感謝を持って喜んで、あなたが使わされる場所に出ていくことができますように、どうか一人一人に続けて知恵と助けを与えてくださいますように。また同時に御言葉を通してこのあなたの素晴らしさをますます教え続けてくださいますように。神様、いつも私たち一人一人に必要な御言葉を与えてくださっていること心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が御言葉のこの知識をただ知っているだけじゃなくて、この御言葉に従ってあなたに喜んで従うことを己の喜びとすることができますように、ますますそのようなものとして一人一人を変え続けてくださいますように。今日のこの御言葉なすべてのことを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。